週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでこの方におつなぎしています。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、さちゃん。こんにちは。
さて、今週はどんな話題にいたしましょうか。
ね、アサさんからジャンボさんってヨーロッパユーラシア大陸の中で今までだとイタリアやスペインやフランスに一家がすごく多く行かれてて、そこにドイツやあと北欧とかいろいろ絡んでた。最近はすごいこのモルドバとかルーマニアとかセルビアとかブルガリアとかこの辺りばっかりの、なかなか一般の普通のヨーロッパに行きたいという人からなかなか頭にイメージがつかないところ、それにちょっと今戦争で大変になってウクライナなんかもよく行ってたんですけれども、まあ種明かしをすると、僕はその国を掘り下げていけばいくほどその国の良さがいい部分があって、この向こうで食べた食材ひっくるめて、それを僕自然の流れの中で、本来なら旅行、あなたは旅行会社でしょ、旅行をすごいジャンボらしい企画を考えて、そこに私たちを案内して、それがまあ旅行会社の、ミッションというかデューティーというか、まあ、そういう形だったんですが、その間、2年も3年もこの COVID-19 のおかげで人々がね、セーフティーホーム、自宅にいててこうなって、非常に環境が変わってきてている中で、僕は2016年からこの国のまずは一番ブドウから作られるワインに着目して、そのまますごい距離をコンテナーが動いてくるんですね。あの辺りの国っていうのは黒海から、黒海のコンスタンツァとかブルガスとか、あの辺りの港町からコンテナー船が出発をしまして、で黒海をずっと走ってきてエーゲ海のところに来て、ボスポラス海峡というのは、これは日本の ODA のおかげで、日本の建設ゼネコンで鹿島建設が大きな橋を、アジア側とヨーロッパ側を結ぶ大きな架け橋を何本か架けてるんですが、その横を通っていってエーゲ海から地中海の方に入ってきて、そして地中海からずっと上に上がっていくと、今度はスエズ運河を通過してきて、そしてインド洋のところで、やっぱり灼熱地獄なんで、今の時期は、リーファーコンテナーといって、白いコンテナーに後ろにクーラーの室外機がついてて、クーラーが回ってて14度ぐらいの温度で、このコンテナーでインド洋からマレーシアのポートセランでコンテナー船を積み越えて、そして台湾の高雄から沖縄の方に持ってきてるんですね。長い長い道のり、
すごい船旅でもって、長旅でもってやってくるんですね。
はい、はい、そしてなんでこの辺りのワインに注目したかって言ったら、やっぱり歴史を掘り下げていくと5000年とも7000年とも言われるバッカスのふるさとがこの辺りにあり、そしてすごい、ワインの歴史がこの辺りから出てきてるんですね。僕1985年ぐらいに初めてヨーロッパデビューして、その後、今日2022年までにもう本当に何百回と行ってますよね。多い時には本当に行ったんですよ。そしていろいろ見てる中で何が言えるかって言ったら、2000年に統一国でユーロになりましたよね。イタリアもユーロに入り、フランスも入りね。それまではイタリアって言ったらイタリアリラ、フランスはフランスリラ、そしてオーストリアはオーストリアシリング、ドイツはドイツマルク、各々の通貨があったんです。やっぱりその時もね、僕飲み物でワインが好きだったんで、フランスで、フランスフランを払ってワインを結構安く買ってたんです。それからまあ今日来る、ここ特に5、6年すごい高くなってる。イタリアのワイン、スペインのワイン、フランスのワイン、まあ一番で言ったらフランスのワイン、イタリアのワインがすごく高くなってる。
これは何か理由があるんですか、ジャンボさん。
やっぱりそのブランド力と通貨のバランス、
はあ、なるほど。
それに比べて僕はなんでモルドバとかルーマニアとかブルガリアとかセルビアに行くのって言ったら、簡単なのね。理由はセルビアって7つの国がかつてあった中で分離独立、ユーゴスラビアっていうのは教科書で学びましたよね、はい、と今言ってるセルビア、それからクロアチア、スロベニア、コソボ、それから北マケドニア、モンテネグロ、そしてもう一つどこだったかな、あ、ボスニア・ヘルツェゴビア、この7ありますよね。そして、 1991年にソビエト連邦が崩壊してロシアになった時にウクライナも独立しましたし、モルドバも独立しました。その頃までモルドバのワインって美味しいのが分かられてたから、全部作れば作るほど 98% ほぼ 100% 近くをロシア、ソビエト連邦のクレムリンに全部上納されて、要は作った分だけロシアが買い上げてくれてた、
はい、
ところが2005年に、今はプーチンさんですよね、ゴルバチョフさんが大統領の時にアルコール政策に規制をかけて、あのワインとか、あ、ワインから作る、ブランデーとかコニャックやね、ちょっと取らないよって言ったんで、慌ててこの国はやっぱり一番大きな主要産業ですから、そしてあの初めて西側諸国に2005年から、まだだから16、7年や。でもヨーロッパの人たちはルーマニアとかモルドバのワインをとっても美味しいの知ってただけなんで、もっと極端な言い方すると、ソムリエの方たちもその頃まではフランスワイン、イタリアワインに対する教材の勉強してて、ここ3年ですよ、ルーマニアとかモルドバのワインの、あの彼らの学ぶソムリエの資格をするあの教材の中に、テキストの中に出てきたのは。まあ世界は広いのよね。沖縄にいいことしました、
はい、
あの白ワインとロゼワインにはなんとサトウキビ、シュガーケインのサトウキビの搾りかすのバッカスをコルクに使ってるんです、
はい、あれを圧縮して、
赤ワインはコルクなんですけど、あのコルクで作ってるんだけど、白とロゼは酸素のことをオクステーションって言うんですけど、このバッカスの搾りかすを圧縮してあの線にするとほぼ 0% 空気を通さないんで、ね、いい白とロゼがよりいい形であの寝かせれるというふうに考えて、
じゃあ沖縄の産業、もしかしたら今後沖縄産の線ができるかもしれませんね。
はい、あのそれを目指して、実は来週に沖縄県の農林水産とアポイント入れてて、これはヨーロッパとつないで100万本とか200万本のこの線を作って、沖縄っていうことをその土地に沖縄で作られたこれを持って行って売り込みに行きたいんです。
わー、
沖縄県のお役に立ちたいです。
すごい掛け橋
ね、第一次産業にお役に立ちたいです。そして沖縄を紹介する絶好のチャンスで、どっかの例えば多良間村も国道を作ってます、いろんなところ、うん、宮古も作ってます、石垣も作ってますよね、どっかをやっぱりセルビアとかルーマニアとかモルドバのワインのいっぱい作ってるところの市町村と兄弟都市、友好都市をできるような、そこまで持っていくロマンはやっぱり旅行会社が、それこそ旅行会社っていうのは民間でできる友好ということを考えると、ここに持っていきたいですね、う
ん、すごい、観光も教育も、それから今度は農業にも携わっていかれるかもですね、ジャンボさん。
やっぱり地球規模で見てるとね、本当に面白いし、お役に立てる部分がいっぱいあって、本当に前回の出張ではこれがシュガーケイン、サトウキビを絞った化石作られてるのを聞いたんで、ぜひとも、しかも大チャンスは今ユーロが安いから、はい、沖縄県にとっては収入として1個、あのこの1000、うん、いい単価でできるか、これを交渉に入っていこうと思って。
わー、ジャンボさん、この続きまた経過もぜひ今度お聞かせくださいね。
はい
ありがとうございます。今日も素敵な話題をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。